はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、頑張れば才能を発揮できる症候群というね、お話の方をしていきたいと思います。で、最近ね、めちゃめちゃ同じ質問結構いただいてて、まあ、メルマガ読者さんからもいただいてたり、まあ、僕がサポートするメンバーさんからもいただいていて、で、結構共通する点が、まあ、SNS を頑張りすぎて体調を壊しましたと、うまくバランス取る方法はありますか的な、まあ、要は結果は出てるんですよね。結果は出てるんだけれども、それに対する頑張りが結構体的にもしんどくなって、で、そのバランスが分かんないと。で、どうしたらいいですかっていうね。で、まあ、この気持ちって全然僕も以前あったんで分かるんですけど、このね、相談される方の共通点って、いわゆるね、頑張れば才能を発揮できる症候群の、まあ、状態の人たちだったんですよね。まあ、これはあれですよ、本当に。偏頭痛持ちとか、うん、花粉症とか、とかっていうのと一緒で、まあ、これってうまく対応すれば治るね、まあ、パターンにはなってくるんだけれども、で、僕も昔結構同じ体験しているんでね、まあ、今回ちょっと音声で対処法の方をね、お伝えしていこうかなと思うのと、なんでこんな風になるのかっていうね。で、ここ分かったらね、結構、この頑張れば才能を発揮できる症候群から卒業することができて、いろんな成功をね、手にすることができるというわけなんですよね。で、この頑張れば才能を発揮できる症候群って別に悪いことじゃなくてね、要はね、天才覚醒する前の HSP 型 HSP に多い傾向なんですよね。要はね、個性がね、純 HSP に偏りすぎている状態。純 HSP ってめちゃめちゃ繊細で、めちゃめちゃ頭が硬くて、めっちゃ真面目なんですよね。だからもう考え込んだら、マジで本当にもう泥沼化していって、で、自分がしんどいとかしんどくないとか、要はもうなんて言うんだろう。自分の命を削りながら、なんか成果を手にするみたいな考え方がベースにあって、めちゃめちゃ危険なんですよね。だからここの部分をちょっと変えていけばいいんですけど、まあ、とにもかくにもね、頑張れば才能を成功、発揮できる症候群の特徴って、まずはね、真面目なので頑張るんですよ。めっちゃ頑張る。真面目なので。で、頑張ることにね、実はね、高揚感を持ってるんですよね。この頑張っている自分。うん、すべてを犠牲にして頑張っている自分。で、頑張ると結果が生まれるっていう、この方程式がデフォルトになってるんですよね。だから頑張らなければダメなんだ。っていうふうな感じですね。で、ここまでで頑張れば才能を発揮できる症候群の状態っていうのは、ある程度成功はするんですよ。頑張るから。ある程度成功するんですけど、その反面ね、メンタル不安定になったり、まあ、体を酷使するっていうデメリットがセットになってくるわけなんですよね。で、さらにですね、まあ、誰かに何かを教えてもらって、で、それに対して頑張って、それに対して結果は出るけれどもってなった時に、次出てくるのがね、成果が生まれても、なんでこんなに苦しいことをなぜ私はしないといけないみたいになるんですよねっていう、なんかそのね、謎の脅迫観念が生まれてきて、で、その教えてもらった人に対して、なんでこんな目に合わされなければならないなとかって、めっちゃストレートにするんですよね。これマジ危険なんですよね。第三者にね、教えてもらった第三者に追い込まれていくような感覚になって、さらに苦しくなるっていうね。でね、ここでまず一つ覚えておいてほしいのはね、誰もあなたを追い込んでいないし、あなたの人生だから好きにしたらいいだけなんですよね。いや、マジで好きにしたらいいと思うんですよね。まあ、例えば僕のところにネット就学、学びたい、ビジネスうまくいきたい、お金を稼ぎたい、収入を手にしたいっていう風な中で、やらなければいけないことって絶対あるわけなんですよね。で、そのやらなければいけないことの中には、やっぱり長期的に頑張らなければいけないこととかもあって、ただそれで仮にめちゃめちゃしんどくなって、なんでこんなことをやらなければならないのってなった時に、もう一回だけ振り返って考えてほしいですよね。自分の人生だから好きにしたいと思うんですよ。やらなかったらいいと思うんですよね。稼ぎたいからそのやり方を教えてるだけで、集客したいからそのやり方を教えてるだけで、で、そこで苦しんで、なんでこんな目に遭わなきゃならないの？だったら本当に好きにされたらいいと思うんですよね。だから僕この考え方って、でも昔はなくて、なんで、その要はね、僕が言ったことをなんでできないんだとかっていうような感じで、僕がイラついた時とかっていうのが、結構昔、まだこの考え方ができていない時とかはあったんですけど、今の僕ってもう言ったことでも別に自分の人生だから、やるやらないは自分で決めたらいいんじゃないっていうような感じなんですよね。僕はもう別にあなたの人生を背負うつもりはさらさらないし、お金をいただいた分に対して、うん、 それの対価としてやり方を教えているっていう、そういうような関係性だから、別に運命のパートナーでも何でもないわけだから、だからそこの部分に関しては本当に自分で決めて自分の人生だから好きにしたらいいと思うんですよね。だからここでわけわかんない脅迫観念は絶対的にマイナスのデメリットになるから、ここはねうまくね対処した方がいいと思うんですよね。でなんでねここまでねわかるかっていうと、僕も以前がやっぱそうだったんですよね。真面目なので頑張って、頑張ることに高揚感抱いて、で頑張るとねまあまあ成功しました、まあまあ結果は生まれました。ただでもやっぱりね、頑張れば才能を発揮できる症候群だから、いつ爆発してもいいくらい精神的には多分病んでたと思う。もう24時間やらなければいけないって勝手になってるから、で最後相手攻撃しちゃったりするもんね。なんでこんなんやらせやらないのあかんねんみたいな感じで、である時ね気がつくわけ。ある時効率よくしてもいいっていうような感じ。ここがポイント。効率しても良いっていう感じ。つまりね、頑張れば才能を発揮できる症候群の人って、効率よくとか要領よくっていうのがもう完全に悪と感じて、もうできない。もう罪悪感。要はずるいことをしてると思うわけなんですね。そんな風に感じてしまうわけ。でもね、ここを卒業するっていうのは結構大事なポイント。ここを卒業するっていうのは大事なポイント。まあ、実際に僕が仕事でうまくいっている10個のうちの5個のつって効率よくやっているからうまくいってることばっかりなんですよね。例えばめちゃめちゃ今、SNS 運用とかいろんなところから、メルマガの新しい読者さんを集客してるんですけど、一番やっぱり良質の、方が来てくださる、まあその数字的にもすごくいいのが実を言うと YouTube 広告なんですよね。じゃあその YouTube 広告めっちゃ頑張って、めっちゃ毎日管理画面見て、めっちゃとんでもないもう誰もが知らないノウハウを使ってるのか、いやー実はですね7ヶ月ぐらい前から触ったこともないくらい放置状態、めちゃくちゃ放置なんですよ。でもめっちゃうまくいってるんですよね。でこれがねもうほんと本質なんですよね。でこれ本当にね毎日ねパソコン開いてね広告の管理画面見てね、それでもね全然登録ないしね、登録あったとしても一件単価がなんかもう3000とか4000とかなんかかかったり、もうなんだこれみたいな、毎日クリエイティブ変えてサムネイル変えて動画も変えてみたいな、それでもうまくいったら人からするとふざけんなってなるかもしれないんですけれども、実際やっぱりそうなんですよね。で最近は、TikTok 運用の研究にハマってて、でめちゃくちゃバズってるね動画の構成をねなんとか真似したかったんですけど、なかなかできなくて、要はどのツールを使って作ってるのかとか、どういうふうな構成の、パターンにしているのかとかっていう結構リサーチしなければいけない部分があったんですけど、やっとね全部リサーチしてね同じもん作ることができたんですよね。でめちゃめちゃいい感じなんですよ。めっちゃいい感じで達成感は本当最高潮。じゃあこのめっちゃ頑張って作ったやつをこれから先 TikTok でやったらいいのかではないんですよね。つまり頑張れば才能を発揮できる症候群を卒業した僕はまず自分にこう問いかけるんですよね。1年後も同じことができる作業内容かなんですよ。でこの質問めちゃめちゃ非常に大切なんですよね。でこの質問のポイントって結局何かっていうと、めちゃくちゃ頑張って1個作ったやつの評価って実はそんなになくて、要はそれを1年間同じことできるかっていうのが大事なんですよね。全てにおいてずっと続けられることができるのが実を言うと成功の秘訣。これはどれに対してもです。どれに対してもだからめっちゃ頑張って1ヶ月しかできなくてそこで成功を手にしても、それはもう一過性で続かないですよね。だから続けるような形で要領よく効率よく7割ぐらいの力でずっとやっていくっていうのがめちゃくちゃ大事なの。なのでこの TikTok の動画を一つ作った、リサーチで作った、完璧作った。でも、最初作った時はね、1時間はね、40分ぐらいかかったわけ。で、思ったわけ。これ40分かけて今作れたけど、明日もできるか、明後日もできるかってなったわけ。頑張ればできるよ。でワンガメでできるけど、40分もかけて作った TikTok の方が当たればいいけど、これでまた滑ったら40分もかけてってまた疲れるわけよね。でも明日もし明後日もずっと40分かけて、それは体力もメンタルも持たないですよね。ってなった時に、この40分の作業を10分ぐらいでできるんだったらこれ続けれるかなっていうような形で、もう一回ちょっと変えるんですよ。 やり方考え方をね。で僕変えたわけ。じゃあなんとね、40分かかったやつがね10分でできるようになったわけ。よしこれで行こうっていうふうな形で、進めていくみたいな形なんですよね。なのでちょっと振り返ってほしいんです。まとめていきますね。あなたが今やっていることでね、成功していること、成功していないこともあるかもしれんけれども、もしその成功していることの中でも、その成功しているやり方がめちゃくちゃ頑張っていることだったら、ちょっとやめた方がいいと思う。どこかで歪みが来て、どこかでしんどくなって、どこかで倒れちゃうから。だからその2つあるんですよ、結局は。自分を苦しめて成功するパターンと、楽しみながら気がつけば成功するパターン。で、楽しみながら気がつけば成功するパターンじゃないと、1年後、2年後、3年後、4年後も同じことやってられへんから。というふうな形で気がつけば、僕なんかも10年以上 SNS の発信とかやってるわけですよ。だから気がつけば、何 ?8 年間会社、生きている会社って、8年間会社生きてる会社って5% 以下とかですもんね、データでね。でもありがたいことにもう10年経っても今、会社の方もね、ありがたく、計算してもらってるみたいな形にはなってるんだけれども、やっぱその根本は自分を苦しめて成功するパターンが分かったから、頑張れば才能を発揮できる証拠、ここから卒業したからっていうところがね、一番大きいと思うんで、ぜひぜひ、もしね、あ、ちょっと待って、やってそうかもみたいな、いいっすよ、その頑張れば成功するパターンも、ええんやけど、続けることできないし、結局やっぱり、やっぱ自分を苦しめることになるんでね、このパターンの成功の取り方はね、僕はやっぱり今はもう絶対おすすめじゃないっていうような感じになるんで、ぜひぜひご参考にしてくださればと思います。では山中でした。さよなら。